花園大学
前途洋
々ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんばんは。花園大学前途洋々の時間になりました。3月7日、14日、21日の3回お送りするこの番組は、それぞれ京都の仏教、食、歴史をテーマに、花園大学にまつわる地域の情報や花園大学生ならではの学びを生かし、学生の視点から京都の魅力あふれる文化や歴史を発信します。第1回目、今回のテーマは仏教です。花園大学では建物の名前に毎月の標語、学食の壁に書かれたお経など、たくさんの仏教用語が見られます。食事と仏教のつながり、精進料理について調べてくれたのは、仏教学科4回生の千坂さんと臨床心理学科2回生の山田さんです。どうぞお聞きください。
改めまして、こんばんは。仏教学科4回生の千坂と
臨床心理学科2回生の山田です。
3月には俺は卒業か。
私は4月から試験の勉強とか卒論とか本格的に準備していかないと。本当にガラッと生活リズムが変わりそうです。
山田さんはバイトいくつか掛け持ちしながら大学に通っているし、大変だよね。
はい、牛丼や焼肉屋を今やってますね。前まではコンビニもちょっとしてましたけど。
へえ、すっごいたくさんやってるね。大学生のうちだけだよね、こんなにたくさんの仕事に触れる機会があるってのは。飲食店なんか特にいろんなお客さんが来るんじゃないの？
はい、学生とか家族連れとかサラリーマンとか。でも食べながら重い話をしている人もよく見かけます。せっかく美味しいものを食べてるんだから、もっと楽しく食べればいいのに。
今ってさ、ファストフードとかコンビニでも手軽に食べることが当たり前になってきたから、なんか食べることへのありがたみってのが減ってきた感じはするよね。
あ、今の仏教っぽいですね。さすが仏教学科。
いや、もう絶対そんなこと思ってないだろう。でも仏教の食って言えば、お坊さんはいただく前に長いお経を唱えてからいただいたり、音を立てず人と喋らないで食べるように作法がきっちり決められているんだよね。
めっちゃ気になります、うんうん、仏教で食べるのはお粥ですよね。あとお肉とかお魚とか食べてはいけないっていうのはわかります。
まあ仏教の生臭、いわゆる肉や魚といった動物や臭いもの、ニンニクや玉ねぎ、食べ物が使っちゃダメなんだ。それを使わない料理のことを精進料理というんだ。今回はその精進料理について、臨済宗の東林院というお寺の西川玄房さんにお話を聞いてみました。まず精進料理とはどんな料理なのか聞いてみてください。
本来の精進料理は修行僧のいただく一汁一菜、時期も修行の時で座禅をしたりお勤めをしたり掃除をしたりと同じように教えの一つ。
はい、お聞きいただきました。
これってどういうことですか？本当に精進料理について説明してるんですか？
ちょっとこれ難しいよね。西川和尚は精進料理を修行の一つと捉えているんだ。お坊さんの修行といったら座禅とかのイメージが湧くじゃん。食事もその座禅と同じように修行の一つであると言ってるんだよ。
食べることも修行なんですね。
うん、
だからさっき食べる前にお経を読んだり喋りながら食べてはいけないって千坂さんは言ってたんですね。
そう、そういうこと。修行の一部だから作法が決められてるんだ。じゃあ続きを聞いてみよう。
人間生きていくのには何かの命をいただけねば生きていけない。精進とはただ単に肉や魚を避けるだけじゃなくて、たくさんの命をいただく。殺さなければ生きていけないならば、無駄のないよう最大限活用する。例えば食材、特に今ブームの食品ロスとか、それみんなこれ命の無駄なことをしてるからそういうことが起こるんじゃないかな。
これはまた難しい。命をいただくって。
そうだね、命をいただくってのはまだ俺にもちょっと難しいな。 続きのインタビューの命をいただくならば無駄にせず最大限活用することがヒントになるかもしれないね。
で、私たちがイメージしてたお肉やお魚を食べないことだけが強靭料理ではないんだよってとりあえず理解すればいいんですよね。どうしても生き物を食べることは避けられないから、いただいた命に感謝して食べることが命をいただくって考え方で大丈夫ですか？
だってバイトとかしてて思わない？このお肉こんなに残してとか。
めっちゃ思います。あんな値段したのにこんなに残して頼んだんだったら全部食べてよって。
そうでしょ。だってそれだけ俺たちは食べ物に恵まれているってことだと思うんだよ。西川和尚はインタビューの中でこんなことも言ってたよ。
せっかく精進料理といったものに興味があるんやったら、季節に出回る素朴な材料を使って親切丁寧に思いやりの心を持って最大限活用する。日本の春夏秋冬の季節に出回る自分の前の近辺で採れた素朴な材料を使って作っていただく人、運んでいただく人、もちろん料理を作る人、いろいろな方たちへの思いやりを込めて、無駄のないよう根っこであれ葉っぱであれ捨てることなく最大限活用する。これは一番簡単なことだと思うんです。
つまり精進料理はお肉やお魚、匂いの残るものを避けて旬の食材を最大限活用した料理であるってことですか？
そうだね。それプラス丁寧に思いやりを持っていただくってことが精進料理の極意みたいだね。
作る料理ばかりに目が行きがちですけど、食べる人も含めて精進料理ってことですか？
うん。
なんかおしゃれな料理をイメージしていた自分がちょっと恥ずかしいです。
まあまあそうなることも仕方ないと思うよ。普通は調理する人の作ったものが料理だけど、西川和尚にとって精進料理はそうじゃないみたいなんだから、うん、では続きを聞いてみよっか。
肉魚の問題じゃなくて命の尊さに目覚めることにつながっていけば、精進料理であろうが家庭で食べる生臭い料理であろうが、精進の心は立派に生かされているというふうに私は思います。中学校頃、村の者たち 5,6 人で魚取りに行きましたね。うなぎも取れることあるんやね。自分で三枚におろして料理をしてると、親父がちょこちょこ出てきて、お前寺の子は何を摂取してるんで、結構怒られたね。一生懸命料理してかば焼きにして夕食に出していくと喜んでくれた。その後が一つまた文句言われたね。じゃあ後の頭や骨はどうしたねと。普通は捨ててしまうかもしれないけども、それも捨てるんで活用するということで、今では骨の唐揚げしたのは郷土料理で売ってへんかな。それから骨酒という言葉もあるわね。そういったことに今では工夫されてると。当時親父はそういうことを言ってくれたんじゃないかな。
え、精進料理って何でもありじゃないですか。私が食べている焼肉屋のまかないとかも代表的なお肉を使った料理ですよ。これも精進料理ってことでいいんですか？
和尚さんは精進料理を通じて禅というものが何であるかを教えている人だから、こういった面白い考え方をしてるんだよ、うん、作ったものを料理と言っているのではなくて、食べる人が感謝してこの命をいただきますと、しっかり感謝して食べることが精進料理であると解釈しているようだね。
わあすごい。
そうでしょう。どうだった？精進料理っていうか西川和尚の考え方が面白くないかな。
なんか深いっていうか、つかめそうでつかめないです。
まあ、そうだよね。これが西川和尚が修行をしていて、これまで生きていて感じてきた精進料理への考え方なんだと思う。決して僕たちが少し聞いただけでわかるようなことではないんだよ。
もっとこれが精進料理だよって教えてくれるもんだと思ってました
ね。だって仏教、特に臨済宗は体験、実践に重きを置く宗派であるから、書いてることだけやっても認められないんだ。マニュアルは存在しないんだね。常に臨機応変な対応を求められている。
ちょっと千坂さんまで難しいこと言わないでもらっていいですか？
ああごめんなさい。
精進料理が身近にもちょっと遠くにも感じる不思議な気持ちになりました。
でもこれってさ、結局当たり前のことを言ってたよ。食べる前に感謝して食べる、 これだけ守れればみんな全部精進料理なんだ。いつも料理をしてくれている家族や料理を調理してくれる人、食材を作ってくれる農家さんなどに感謝する。この他にも運ばれてくる一皿には多くの人が関わっているんだ。そうした人たちに感謝できてやっと精進料理が完成するんだ。
もっとたくさんの人が余裕を持って食べることを楽しむには感謝することが大切なんですね。
そうだね。そうかもしれないね。ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、食べる前にしっかりいただきますって言えることでより美味しく料理を楽しめるかもしれないね。
というわけで今回は仏教をテーマに千坂さんと山田さんに精進料理について伝えてもらいました。この番組は放送の終了後、ラジオミックス京都のウェブサイトからポッドキャストで配信されます。ぜひこちらでもお聞きください。次回の放送は来週14日、テーマは食です。実家を離れ生活する花園大学生たち、長年にわたって学生たちの心と体を温め続けてきた花園大学近くのご飯屋さんを紹介します。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。さようなら。花園大学前途洋々、ナビゲーターの谷藤寛吾でした。